はい、この今日はですね、ルカの福音書の11章の1節からこの2節というこの短いところですが、この主の祈りっていうこのことだけでですね、一冊の本もあるぐらいですね。これは祈りっていうものは神様とキリストを信じる人には呼吸のようなもので、祈りがない場合にはだんだんと死んでいくということですね。それは祈りっていうのは神様との霊的な交流であるので、この聖霊をいただき、また心の思いを神様に訴えるというところであるもので、その霊的なものをもらわないということですね。祈らないということだから、祈らないということは呼吸を、霊的な呼吸をしてないということになる。それで必ずですね、そういうことを続けていくと、だんだんと霊的には死んでいくという、他の活動をどんどんしていてもですね、霊的にはそういうふうに祈りがなければ、だんだんと枯れていくということは、確かなことなんですね。祈りは呼吸であるっていう、霊的呼吸であるっていうのは昔から言われてきたことなんですね。そういう意味で非常に重要なことであるために、ここの内容はですね、奥も深いし、幅も非常に広いわけなんですね。で、まずここでですね、イエスがまずあるところで祈っていた、祈りが終わるとと、この表現を見てもですね、短い祈りではなかったということがわかるんですね。わざわざ祈りが終わるとって書いてある。何でもそうですね。私たちが一言の祈りって、祈りが終わってやっと聞きましたよ。そういうようなことは、そういうのはすぐに終わるわけですから、イエスは夜通しでも祈ったということですね。我々のところでは、黙祷というものをしてますね。だいたい5分ぐらい、最初はしております。終わっても、数分してます。5分というのは非常に長いと思う人もいるかもしれませんが、イエス様はですね、ずっと夜通しということは、暗くなってからといったら10時間もですね、非常に長いですよね。だからたった5分間も祈れないということで、本当は困るわけです。だから祈れないのは心が騒いでるからなんですね。神様にこの騒いでる心を静めて、神様に前に自分の最初に言いましたように1週間、あるいは前からの神様の恵みを思い起こし、またその恵みにもかかわらず背いたこと、罪ということも思い起こして許していただくと、これが基本にあるわけですね。それから周りの人たちのことも祈ると、そういうことを一つ一つについてしていたら、とても5分では足りないわけなんですね。まずここに参加している人はいろいろな都合をして参加しているので、ここに参加している人たちに聖霊と御言葉と力が与えられるよって一人一人思い起こして祈ると、それだけでも5分かかるぐらいです。ですから黙祷が長すぎるというようなと感じる人はですね、そういうふうに今言ったようなことをですね、祈って参加した一人一人の名を思って、その人のこと、その人の家庭にあるであろう問題を祈るということなんですね。ですから、この何をどう祈るべきかと、弟子たちも分からなかった。誰でも、なんとなく願いはあるわけですね。子供でもあるわけです。悪人でもある。さあ、どんな人でも願いはあるわけです。だから普通はですね、例えば自分の息子が大学へ行くとか、そういうことがあったら、それで合格しますようにと祈ってください。これはどんな人でもですね、祈ってくださいという気持ちになるわけです。あるいは普段行ったことのないような神社に行ってですね、合格祈願をしてもらうとか言った方なんですね。そういうふうに単なる願いというような祈りはですね、誰でもができる。教えられなくても構わんわけです。ね、お年玉1万円ください。1万円のお年玉をですね、くださいます、くれるようにとか、そういう願いを一種の祈りかもしれませんよね。そういう、もう非常にこの、内容の低いですね、祈りから、非常にこの内容の高い祈りまで、およそ祈りや願いみたいなものは、すごく段階があるということです。そういうことで、さっきも言われたように、いつも弟子たちもですね、イエスが祈ってるのをそばで見てきたわけですよね。何を祈ってるんだろうかなと。という、この一番大事なこと。 祈りがなければ死ぬぐらいのこと、大事なことであれば、当然ですね、自分勝手に祈るよりもやっぱり正しい祈り、本当に御心にかなった祈りというのがあるだろうということはわかるんですよね。どんなことでも正しいあり方はあるわけです。すべてについて。まあ、こういう礼拝でもですね、例えば自由だと言って服でも何でもよかった。そりゃそうではないはずですね。真っ赤な服を着てごらんなさい、私が。みんなが礼拝する気持ちになるかどうかです。そしてはですね、きちんとこの上着もバーッとはだけさせてですね、そういうふうに誰かが来たとしたらですね、やっぱり他の人もなんとなくだらけた雰囲気になると。神様の前に出る。卒業式でもですね、そういう服装して行ってごらんなさい。みんなからこれ怒られますよ。ですね、きちんとした時にはやっぱりきちんとですね、した、やはり、そういう気持ち、何でも自由ですけれども、そういうふうに、何でも我慢することなんですね。遊び半分のような服を着てですね、こういう神様の礼拝に来ると。ところがそういう人は別のところに行ったら、会社だったらきちんとした背びれネクタイすると。神様の前に行くのにですね、そういうだらしのない遊び半分の汚れた服装でいいのかっていうことになりますよね。そういうふうに、何でも自由だって言っても、そこにやっぱり正しいあり方は何だろうか。どんなことにも正しいあり方っていうのがこれはあるわけですよね。まあそういうふうに、ある程度ちょっと極端な例を考えたらすぐにわかる通りです。まあそういうことですから、祈りもですね、誰でもする。だけど正しい祈り方があるだろうと。まあそこで、この弟子たちはですね、恋に尋ねたっていうんですね。こんなに長くどうして祈れるんだろうか、何を祈ってるんだろうかと。ということだったわけです。で、この死の祈りは短いと思いますね。ところがここのですね、御国が来ますようにというんだけども、さっき言いましたように、一人一人の心に御国が来ますようにと言ったら、私たちが知ってる人、家族、この習慣の人関係、親族、みんな思い出して、その人の心に御国が来ますようにと祈るんだったら、非常に長くかかるはずなんです。祈りってはそういうものですね。真実な祈りっていうものはですね、口先だけで唱えたって何の意味がないわけですね。そういうふうに、この御国が来ますようにっていうのだけでもですね、行ったら終わりじゃない。この国にも、あの社会にも、あるいはこの集会以外にも知ってる人、友達、あるいは別の教会、世界の教会、苦しむ人たち、みんな思い出して祈る。これは本当に御国が来ますように。それはずっと時間がかかるはずです。まあ、そういうふうにですね、なぜ時間がかかるか、本当に良い御心にかなった祈りはずっと、まあ、内容がいっぱいあるわけです。それをまあ、クリスチャンもですね、多く勘違いして、まあ一般の教会でもこれを唱えて、ほんで終わったと。祈らないでですね、表明的に御国を来たらしたまえて、に増します我々の地をとか言って念仏みたいに唱えてですね、それでは何も意味がないんですね。まあそういうふうに、なぜそんなに長く祈れるかと、まあそういうことも含めてですね、何を祈ってるんだろうか、これを尋ねたということなんですね。で、どんなことでもそういうふうに全てにおいてですね、正しいあり方っていうのはあるわけですよね。で、それが今日の日本でも非常に間違われてしまったと思うわけです。例えば、親に対して子供がどういう正しいあり方があるのか。これも当然あるはずですよね。親も正しいあり方は何だろうか。これもあると。でも、親になった時は若いしですね、初めての経験だから、もう、本当に正しいあり方わからない。私はでももうわからなかったですよね。自分の仕事のことは一生懸命言ってもですね、子供の正しいあり方っていうのもあんまり考えなかったわけですけども、そういうふうに後になってわかることもたくさんあるわけです。これはみんな誰でもそうですね。ある仕事、あるいは家庭、あるいは友人、あるいは信仰の持ち方、それ正しいあり方だっただろうか、なんて言ったらですね、これみんなそれぞれですね、いろいろ反省させられることがあると思うんですよね。で、祈りについても、聖書をやはり基本にして、何が正しい祈りのあり方なんだろうかっていうことですね、思うわけです。で、それを、まあ、主がここで模範を示されたんですけど、それならば、過去にですね、過去に旧約聖書の時から祈りっていうのはどのように書かれていたんだろうか。主の祈りから全てが出発したんでない。何でもイエス様の教えの背後には、長いですね、旧約聖書。旧って書いてあるか古いっていうことでは違ってですね、新約にずっとつながっている深い流れっていうのがあるわけです。ですから、 一番初めの聖書はどのような祈りが記されているんだろうかと、それをどういうふうに受け止めてイエス様はこのように教えたんだろうかと、その出発点からですね、やはり何でも見ていくということが、まあ、必要なわけです。はい、それでですね、旧約聖書を、それでですね、旧約聖書で一番最初に祈りが出てくるのは一体どこだろうかと、そういうあんまり問いかけはですね、されてないと思うんですね。これはまあ一般の教会でもそんなことは、なんとなくテスト字みたいなことは言わないからですね、はい、初めに一番最初に祈りが書いてある、どこでしょうか、なんていうような言い方はしないからですね、あんまり長く信仰を持っていても、そういうような観点からこう見ないということが多いと思いますね。それはですね、まあちょっと思い出してもらいたいと思いますね。どこにですね、旧約聖書の祈りが一番最初に書いてあるんだろうかと。で、それがどんな内容だっただろうかと。これはですね、旧約聖書では神様が言われたっていうことはもちろん初めからですね、光あれというふうに言われたとかですね、こういうふうに人はこういうふうになれとか、こうしなさいとかしなさい、食べてはいけないと従い、それはありますけど、人間の祈りっていうのは意外なほど後になってくるんですね。ノアに対してもですね、箱舟を作りなさいと言ったと。ノアという人が最後の時になってですね、ブドウ酒をいっぱい飲んでですね、酔っ払って寝ておったらどうこうという。それで大火事が吹いてきた、雨が吹いてきた。だからノアが何を祈ったか書いて、不思議なほど書いてない。箱舟から出てきた時もですね、祭壇を作ったと書いてありますね。だからノアが何を祈ったか書いてないわけなんです。アブラハムの時もそうです。アブラハムは非常に重要な人物で、信仰の、まあ、模範でもあるわけですね。これはユダヤ教だけでなく、キリスト教、イスラム教の3つの三大宗教、いわば全世界を覆っている重要な人ですね。そのアブラハムについてもですね、神様からの言葉ははっきり書いてあるんですね。私が示す地へ行きなさい。と、まあ、そういういろんなことを書いてあるんですが、その時にですね、何をアブラハムが祈ったかなんて書いてないわけなんです。神様助けてくださいとかですね、分かりません、どうか教えてくださいと、守ってくださいっていうふうな願いも一切不思議なほど書いてなくてですね、その後も、まあ後でゆっくり調べられたら分かりますが、アブラハムの祈りっていうのはずっと書いてないんです。そこで聖書ではっきり祈りとして出てくるのはですね、意外なことにアブラハムでもヤコブでもあれでもなくて、最初に出てくるのがですね、この18ページの14章なんですね。創世記の14章、ですか、14章のこの、まあ、18から見たらわかります。創世記14章の18、これはメルキゼデクの記事なんです。アブラハムがですね、自分たちの親族家族とか奪われてしまったのをアブラハムが追跡して取り返したということがあったんですね。アブラハムがこういうふうな非常に大胆勇敢なですね、ずっと遠くまでですね、馬を飼ってですね、追跡して、 こういうふうな人っていうイメージは普通あんまりないんですけども、非常に決断行動力もあった側面があるのがわかります。で、その時に、サレムのメルキゼデクがパンとブドウ酒を持ってきたと。こんなところにパンとブドウ酒がいきなり出てくるわけですが、彼はアブラムを祝福していた。この祝福、天地の作り主、糸高き神にアブラム祝福されますようにと。敵をあなたの手に渡された糸高き神が称えられますようにって。これがはっきりしたですね、この旧約聖書の中の祈りなんですね。そこまではアダムもエヴァもですね、ノアも、祈りっていうことが書いてないです。で、このメルキゼデクっていうのは非常に不思議な人物ですね。もうこれほとんど他には出て現れないんです。突然、ピカッとこう光る星のようにですね、ここに線香をパッとさせたように、ここで不思議なほど後はもう出てこないんですね、知りどいて。で、聖書っていうのは非常に不思議な内容は時々ありますが、このメルキゼデクもそういうことです。非常に不思議な人物なんです。で、この祈りの内容を見てもわかりますが、天地の作り主、意図高き神、これも聖なる神と同じようなことですよね。天地万物を創造した神様っていう。決して汚されることはありえない、そういう神様っていうのをまず書いてです。その神様がアブラムを祝福しますようにと。こういうふうにですね、万能の神、すべてを創造した神、宇宙の創造主である神から祝福があるように。これが人間に対する祈りの原型にあるんですね。およそすべてのですね、あらゆる人間に対する祈りっていうのは、これが原型にあるわけです。万能のですね、創造した神だからこそ、どんな人でも祝福をすることができるというわけですね。弱い人でも、罪を犯した人でも、大きな失敗した人でも、人を殺したような人でもですね、万能だからこそですね、人間にはできなくても祝福できると。それを変えることはできるわけです。さっきの言葉で言われた、そこに御国を来たらせることはできるわけです。その御国が来たらすことができたら、それはその人は祝福されたということなんですよね。そういうふうに、具体的な何かが起こりますようにではなくて、祝福されるようにっていうのが、あらゆる人に当てはまる祈りだっていうことなんですね。この祈りはみんなが共有できる祈りなわけです。で、まあ、さっき言ったように、例えば礼拝の祈りっていうものはですね、個人に対する祈りではないわけです。だから、日本で最も、まあ、有名な牧師の一人であった、まあ、鎌倉雪の下教会の加藤恒明さんの説教を私もよく知っていますけども、その祈りでは、個人に関する祈りは全く出てこないです。なぜかというとですね、この個人に対する祈り、誰それさんがこうしてください、礼拝の時にみんなが祈ってもですね、他の人はですね、何が どうなったかわからないと。あるいはもっともっと重い人もあると。ありますね。だからみんなが共有はできないわけです。ですから、それは基本的なこととして、私がこういうふうに多くの人に礼拝の祈りも当てますけれども、個人名を出す祈りっていうのはそういう意味では礼拝行為なんですね。基本的な礼拝の時には本来はふさわしくないわけです。ですね。誰かが特別に重い病気とか言うんだったらそうなんですね。みんなが知ってる。そうでなければですね、誰それさんがどうなりますようにどうっていう言葉、いや私の家族や私の人はもっともっと苦しい。それは何もいらなくてですね、たまたま知った人のことをわざわざ名前を出して祈ったら共有できないということなんですね。その人のどんな状態はっきりわからない。これ詳しく説明するっていう場合でないわけですね、祈りは。そういう意味で、みんなが基本的なことは共有できる祈りを、こういう主日の礼拝のような時の祈りはするということ。それで、ある人は非常に気にかかっている。 けど他の人だったらもっともっと自分何かの問題、自分の友達あるいは家族の問題あるかもしれないからですね。そういう時に礼拝の時に誰それさんのこと誰それさんのことを言われたのではですね、一緒にはとても本気になれないということが起こるわけなんですね。でそういうことでこういうふうに私たちもこの正しい祈りのあり方っていうものをやっぱり知っておく必要があるわけです。で、言うにしても、ごく一言言えばいいわけですね。誰それさんがこうだとか、なかなかと個人のことを祈ることはないわけです。まあそういうことで、それは祈祷会でするわけなんですね。で、こういうふうに、みんなの人が祝福されますようにっていうのは、誰でもの祈り、同じように共有できる祈りなんですね。はい、まあこれがこういうふうに原型になっていると。人に対する祈りは。それからですね、敵、悪の力を勝利してください。渡されたっていうのは、悪の力に勝利する神が称えられますようにと。神がみんなの人が称えますように。神を褒め称える。人間ではなくてですね。人間はどんなに褒められても褒めてもですね、すぐに罪を犯してしまうものだ。だから人を褒めるということではなくて、神様を賛美しましょうと。これも本来みんなが共有できるわけです。病気の人であっても、元気な人であっても、社会的に活動している人であってもですね、あるいは家でずっともう寝たきりの人でも、みんなが神様を讃えますようにと。これはまたみんなが共有できて、しかも一番大事な祈りなわけです。神様にみんなの心を向けられるような人はですね。まあそういうに、まあ例外的な祈りもですね、特別なことが起これば、それはやはり個人の名前も挙げて、あれ祈る必要もあるんですけど、基本というものは一体何なのか、何が正しい祈りのあり方かっていうのは、まあ当然私たちも知っておかないといけないということなんです。だから、聖書でですね、ここに一番最初に出てくる祈りが、このメルキゼデク。メルキっていうのは王ですね、メルキ王。セデクは正義です。だからこれは正義の王という名を持っていますね。メルキセデク。で、しかも、サレムっていうのは、シャロームとつながるとも考えられてですね、シャローム、平和とですね、王と、それから正義。その王、まあ王だという特別な何か意味があるんですね。で、こういうことだからですね、このメルキゼデクは、新約聖書にも特別な存在として、現れるわけです。ですね。それは前にも、何度か触れてきたかと思います。それで今日はその祈りとも関連してこういうふうに、メルキセデクが最初にはっきりとした祈りを聖書の中では見られるということでですね。このメルキセデクの重要性はどこに書いてあったかというと、新約聖書のヘブル書の7章に書いてあることですね。407ページです。ですね。新約聖書407ページヘブライ人への手紙。ヘブライ人といってもヘブリ人といっても同じですが、これはユダヤ人、イスラエル人という以前からあった、ね、名称なんですね。ユダヤっていうのはヤコブの子供のユダから来ているわけです。イスラエルもヤコブの名前なんです。ですね。だからイスラエル人とかユダヤ人とか以前からヘブライ人、ヘブリ人っていうのがあったわけです。それはユダヤ人、今で言うたらユダヤ人ですね。だからヘブライ人という特別な人があったということではなくて、この旧約聖書からずっと受け継いできたこの神の民、イスラエルの人たち、これはヘブライ人ということです。だからイスラエルの人たちへの手紙、あるいはユダヤ人への手紙ということなんですね。ユダヤの人で、あるいはイスラエルの人で神イエスを受け入れた人、そういう人への手紙書いた。その7章でですね、メルキゼデクが出てくるわけです。ですね。で、それにここに書いてありますね。7章の2節を見ますとですね、1節からメルキゼデクはサレムの王だったと。 糸高い神の祭司だったが、王たちを滅ぼして戻ってアブラハムを迎えて祝福したと。で、アブラハムはメルキゼデクの全ての10分の1を与えた。メルキゼデクという名の意味は、まず義、今って正義ですよね。セデクは正義。次にサレもさっき言いました、これ平和と。平和でもあり、正義でもある。そして王であると。そういう重要な意味を持っていると。で、そこに次にこのヘブライ人の手紙を書いた人が、そのメルキゼデクの父もなく、母もなく、系図もなく、生涯の始めもある。なんか突然現れて、神の国に似たものとして永遠に祭司だと書いてありますね。その人がですね、アブラハムさえその人に十分の一を捧げたと。アブラハムはすべてものの十分の一を捧げたんですね。そのメルキゼデクに。こういうに一番重要なアブラハムすら十分の捧げたお方なんだということで、このメルキゼデクは実はイエス・キリストを象徴的に表したお方なんだと。まあ、そういうように、ここで受け取られて、来ておるわけですね。それはこのヘブライの7章の下のところですね、16節にも触れてありますね。7-16。あなたとして永遠にメルキゼデクと同じような祭司であるとか言ってですね、これはキリストのことを言おうとしているわけです。あと、どうこうと書いてあります。もうちょっとこれも詳しくは言いませんが。はい。これは詳しく7章にもですね、また他のところにも書いてありますが、そういうようにですね、新約聖書ではイエス・キリストを象徴的に表したお方と。それはずっと前からですね、こういうふうに突然現れて閃光が指すようにですね、旧約の世界にも現れておったというんですね。で、そういうお方、そういうメルキゼデクの祈りというのが、ある意味で不思議なわけれども、聖書の最初にはっきりした祈りとしてはそれが置かれているわけですね。ここの点も不思議な点なんですね。それからですね、あと一つ、次に旧約聖書で現れる重要な祈り、こちらの方は非常によく知られていますね。さっきのメルキゼデク祈りより大事だけれども案外知られてない、それはどこかとですね。次に現れる非常に重要な祈り、同じ創世記にあるんですけども、それが、やはりこの今度はアブラハムの祈りなんですね。アブラハムの祈りはですね、アブラハムの記事は長く内容があるのに、この祈りの記事は特に詳しく書いてあるんですね。不思議なほどこれも詳しく書いてあります。それが18章の創世記の18章の16節からの中に入っているわけです。24ページですね。こういうふうにですね、ここのところ、ソドムのための取りなしの祈りなんですね。これが20節から読みますね。18-20、主は言われた。ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが大きいんだと。私は下っていって、彼らはその通り非常に激しい、罪を罰を受けるぐらいのものか調べるんだと言って、これ御使いであり主であるんですけどね。で、主が言われたっていうように、これはこの御使いと主が同じようにここでは書かれているんです。そしたら、アブラハムは死の前にいたと。また、アブラハムは死の前に行ってですね、死の見前にいたってありますね、二十節。誠にあなたは正しい者と悪い者を一緒に滅ぼしてしまうんですかと。五十人正しい者がいても許してくださらないんですかと。どうか許してあげてくださいと。言ったらですね、二十六節で、神様が、五十人正しい者がいたら、その者たちのためにまず全部許そうと言ったと。 で、さらにアブラハムが、チリアクタ、もう本当にもうゴミのような、もう自分は無益なものだと。まあ、神様なのにこういうことはっきり自覚してですね、チリやゴミのようなものだから祈ってもダメだと言わないんですよね。チリやゴミのようなものだけれども聞いてくださるって、そういう信仰がアブラハムもあったわけです。ね、よくこういうことも言われるんですね。私は祈ったってほら聞いてくれないだろうとか言ってですね、まあ言われる人もよくおるんですけど、そういうことなんですね。自分が小さいけれどもこれ真剣に祈ったら神様は聞いてくださるわけですよね。そしたら45人に対して殺さないとさらに言ったと。そして最終的に10人追ってもどうですかと、最後に32節でですね、10人しかいないかもしれない、どうでそれでも許してくださるんですかと。そしたら10人のために滅ぼさないと。ここの他にはですね、アブラハムの祈りっての不思議なことは書いてないんですね。イサクを捧げるという時でもアブラハムは祈ったとここに書いてないわけです。もちろん祈りながらですね、イサクをどうしてこういうふうなことを神様は言われるんだろうかと、どうしてこんなことをイサクを殺してまで捧げるなんて、こんなおかしいなことと、ずっと長い道のりありながら、それはアブラハムは心祈り叫んだかもしれませんが、聖書には一言も書いてないんですね。ところがここだけですね、不思議のぐらい詳しく書いてあるわけです。ここもですね、アブラハムは50人正しい者がいたら救ってくださいと言うたら聞いたと。またアブラハム何度も言ってですね、最終的に10人どうですかって言ったらそれも聞いてあげたと。それだけでも済ませることもできたのに、他ではアブラハムは本当に祈りの人であったのに内容を書かない。ここだけなんか特別に詳しく念入りに書いてある。それはこの祈りの内容が非常に重要だからなんですね。歴史を超えて重要だからです。で、これはこのまさに取りなしこそがですね、罪がある人がわずかの人によってですね、救われると。これの究極的な姿。たった一人でもですね、全部の人が救われると。たった一人の正しい人。これがイエス・キリストだ。そういうことが浮かび上がらせるようにですね、要はこういうことが詳しく念入りに書いてあると。これいかにですね、取りなしということが大事であるか。そして最終的に究極的な取りなしでイエスが大事であるかということがここから浮かび上がってくるわけです。で、こういうふうに、さっきのメルキゼデクもそうですが、こういうふうに罪を人間を犯してしまって祝福を受けられない、ね。みんなに祝福がありますようにということを言い換えればですね、こういうふうに私の祈りで彼らも許してあげてくださいと。あるいはイエス様の十字架の贖いによって皆さんが許されますようにと。そういう祈りになるわけです。みんなが祝福されるとそういうことなんですね。みんなが祝福されるようにということは、その罪が取り去らなければ祝福を受けられないわけですから、そういうことで、この取りなしの祈りはまさにですね、この罪が許されるということです。罪がいっぱいあるのに、ごく少数の人によってですね、罪が許される。許されますように。そういうこの罪の許しの祈りが取りなしの祈りということで、その重要性が死の祈りにも当然入ってきているわけですね。から、なんとなく喧嘩している人をですね、なんか取りなす、そういうことはなくて、ここは根本的なことはそのやっぱり罪なんですよね。罪のように滅ぼされる、それをですね、あえて、このように救ってくださるという、これがですね、この旧約聖書における最初の創世記の中にある最初の祈り、それか次の祈りというものがこういう形で、詳しく書いてあるわけです。でまあ、そういったことを知った上でですね、今日のところに入るということなんで、その流れがあるわけですね。誰かのために祈るっていうこと、 これも私たちもよくするんですけど、一番その根本にはやはりですね、こういう罪からの許しというもの、それ一番大事なことなんですね。それは全く祈らせてですね、まあ、もっと表面的なことですね、それだけを祈って終わりということでは解決にならないわけです。もちろんその時々にいろいろな出来事が起こるからですね、その時にも祈るって、これも必要なことなんですね。でもあくまでそれが究極的に祈りではないということを知った上でですね、私たちも対処していくということなんです。誰でも病気の時とかですね、非常に家庭的に困ったこととか仕事の問題、これを祈っていただくっていうこと、これ当然なんですね。祈っていただいて、祈りで支えていただくと、それで終わったということじゃないですね。その大きな問題が解決できたとしても罪の問題はいつも残りますので、いつも罪が私たちからこう清められますようにと贖ってくださいという、まあ、そういう祈りですね。そしてまた許された感謝の祈りということが、まあ、必要になるということです。それで、そういう準備をした上でですね、今日の、そういう正しい祈りがあるから、その祈りを教えてくださいと。ここでですね、まずこう言いなさいと、こういうふうに祈るのが一番いいと、これはみんながさっき言ったように当てはまる。自分はその祈りは当てはまらないっていう人いないんですね。例えば病気を治してくださいという祈りは元気いっぱいの人にはやっぱり祈れないと、こんなん自分は関係ないですよね。今病気の人で苦しい人はもうそればっかり彼に集中するぐらい苦しい時には本当に癒されたいと思うんですよ。それは何とかして癒されたい。だけど本当に病気の経験のほど元気な人もいっぱいおって、そんな人はこれは祈って、そんなことは祈る気もになれないはずですね。だけどこの祈りはお父様って祈ると、本来病気でも元気関係なくですね、このこともこれは決定的に新しくなったことなんですけど、イエス様によって。旧約聖書では神様のことをお父様だなんて祈る人はいなかったんですね。そういう習慣はなかったわけです。聖書の中でごく一部にこのイスラエルの父は神様だと、民族の父は神様っていう表現なんですね。そうけれど個人がですね、詩編でも祈りがたくさん書いてあります。でもお父様っていう祈りはないんですよね。それはもうここ全く、そこはですね、このイエス様がですね、そういうふうに大きな新しい道をパッと開いたわけです。神様は遠いだけの存在なくて、一番身近な存在という意味でですね、お父様。でもお父様いない人もおるわけですよ。もう捨てたとかいろいろですね。そういう人もおりますけれども、この、まあ一つの、まあことが例えであるわけですね。一番身近な存在だという意味で、お父様という、しかも権威ある存在ということですね。遠くて近いと。それをまあこういうふうに、旧約聖書だと遠いお方、これも当たり前だったんですね。近づくとったら裁かれるというぐらいですから。で、この皆が崇められますようにっていうのは、本来これは前にも何度か言いましたね、聖という言葉なんです。ここは単に尊敬するという意味と違って、聖とされるようにと。ハギア聖と、ハギオスというのは聖、聖書の聖、聖霊の聖なんです。聖とされますように、ちょっとこれは分かりにくいものだから、崇められますようにっていうふうに多くの場合訳したりしていますね。で、これは神様がですね、いつも聖とするっていうことはどういうことかと。たとえどんなに、それ逆を考えたいんですね。聖としないということは、あ、こんなに国が混乱してる、悪いこともある、もう神様なんかおらないんだと、本当におらんだろう、おるかもしれんけど何も実際してくれんだと、それが聖としてないということです。神様はあの星のようにですね、どんなにこの世が混乱しようとも、あくまでその完全性と全能、あれ愛、真実というのを持ち続けておると、光のように、そういうふうにみんなが受け取りますようにということなんですね。聖とするということは前も言いましたね、分けるという意味がもともとなんですね。人間の思いや感情や人間の世界の出来事、歴史、そういうものから、神様ってこんなんやと、人間的なものやと、神様気まぐれなんと、神様私を捨てとるんだとか、 ですね、そういうのを思わないで、あくまで神様の愛はあるんだと。ただ私は何かの理由で今分からないだけなんだと、あるいは見えないんだと。でそういうふうに神様の本音はどんなことがあっても自分たち人間とはるかに全く離れた隔絶してたところにおいでる方と、その愛もですね、そういうふうに、まあ、いつも捉えておる、そういうふうになりますようにと、皆神様の本質とですね。そうしたら確かに何事が世の中で起ころうともですね、動揺したり疑ったりしないとですね、困ったことがあってもその聖なる隔絶された愛の方だから、愛を注ぐに惜しんだりしないお方なんだと。だからいつも助けてくれるということを期待できるわけです。だからまずその神様っていうのを特別なところに置いておくということなんですね。でそれでありながらお父様と呼べる近いお方なんだと、まあ、そういうような意味合いがあるんですね。まずこの皆が崇めると、でそれのまあ非常に逆が神様でないもの、こんなんもう神様働いてないんだからこれも神様でいいと、人間が勝手に作ったものを神様ですと、木とか金属とか土とかですね、石とか、あるいはただの人間を神とすると、これがこの神を聖とすると全く正反対逆になっているわけです。そういう意味でモーセの第一回、偶像を作ってはいけないというのとこれと深く関係しているわけなんですね。聖とすると、はい、でそして神様の方を呼ば星を見つめるようにですね、ああいうふうに聖とありますようにと、神様ですね、星のように。それから地上に目を向けて、その神様のご支配がこの地上の汚れたところに来ますようにと、聖なる神様からですね、その完全な清い愛とか真実が来ますように、支配が来ますように、それが御国が来ますように、私の心にもあの人の心にもこの集まりにもその教会にも国にも神様の、この完全な愛と真実ご支配が来ますようにと、これも誰でもがいつでも死ぬまで祈れるということなんですね。もう死にかかったとしてもこの人のところに神様のご支配御国が来ますようにと、そしたら神様の御手で携えられていくでしょうからというわけですね。はい、まだちょっとこれ最後のところが簡単になりました。ちょっと時間がもう来ましたので、次のところももう少しこの御国と御かなところも追加してお話したと思いますが、今日は一応そこまでにしておきます。